こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。他人が必ずあなたに従う黒すぎる心理術は、メンタリストのロミオ・ロドリゲス・ジェイヤによる対人コミュニケーションと心理的駆け引きを扱う実用書である。2016年間の単行本を文庫化した PHP 文庫版で、上司、顧客、ライバル、恋人などとの関係において、相手の本音を観察し、会話の流れを整え、自分の意図を伝えやすくするというテーマを掲げる書立ては、本音の見抜き方、迅速な関係構築、拒絶への対処、主導権、危機からの脱出、攻撃的な相手への対応へと進む。必ず従うという題名は強いが、内容を読む際には、心理理解を相手の自立性を尊重した交渉防衛関係調整に生かす視点が欠かせない。心理を万能の操作手段として扱うのではなく、観察の誤りや力関係にも注意を促す材料として読むべき一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、表情仕草行動から本音を推測する際の観察枠組み、本書の出発点は、言葉だけでは相手の意図を十分に把握できないという認識にある。紹介文でも、表情仕草行動を手がかりに心理状態を読み取り、会話に役立てる方向性が示されている。これは商談でのためらい、謝罪ジャーメンでの不満、職場での消極的な同意など、発言と態度の間にズレが出やすい局面を考える上で実用的である。ただし、単一の視線や姿勢から感情を断定することは危険であり、観察は結論ではなく仮説作りに留める必要がある。重要なのは普段の振る舞いとの差、複数の反応の一貫性、話題が変わった際の変化を合わせてみることだろう。その仮説を確認的な質問や相手が修正できる対話へつなげれば、誤解を減らせる。本書の見抜くという主題は、超常的な独身ではなく、対人場面で見落とされがちな非言語で地方への注意として評価できる。次に、短時間で心を問わせる技術を。信頼形成として読み替える第2章は、誰とでも一瞬で心を問わせるとされ、初対面や利害の異なる相手との距離を縮めることを主要課題に置く。仕事や交渉では、提案内容そのものに加え、この人は自分の事情を理解しようとしているかという受け止め方が協力の可否を左右する。本書の構成は、相手の反応を把握した上で、会話の入り口や関係の土台を整えることに重点があると考えられる。ここでの有効な読み方は、親密さを演出して警戒を解かせる方法としてではなく、相手の関心立場、懸念を早く共有する技術として捉えることだ。相手の話を要約して確認する、選択の余地を残す、約束できる範囲を明確にするといった態度は、操作的な印象を避けながら信頼を積み上げる。迅速な関係構築ほど、過度な同調や虚偽の親近感に頼れば反動が大きい。本書のテーマは、会話の主導と相互理解を両立できるかという実務的な問いを含んでいる。さらに、えノーと言わせないという表現の背後にある合意形成と選択設計、第3章の絶対にえノーと言わせないは、本書の刺激的な題名を最も端的に示す主題である。しかし、現実の交渉では相手に拒否の自由があることが、長期的な信頼と合意の質を支える。したがって、この章の主題は、拒絶不能な状態を作ることではなく、相手が何に反対しているのかを分解し、受け入れ可能な提案へ組み直す問題として読むのが妥当である。相手が価格、時期、負担、リスク、対面のいずれに懸念を抱くかで、必要な説明や代替案は変わる。曖昧な依頼を一度に飲ませようとするより、目的と条件を共有し、選択肢と検討時間を示す方が、形式的ではない納得を得やすい。紹介文には顧客への謝罪の例も示されており、同じ謝罪でも伝え方次第で、反感にも指示にもつながりうるという視点がうかがえる。相手の反応を誘導する前に、責任の所在と改善策を具体化することが説得の前提になる。そして、会話の主導権を支配ではなく、場の設計として捉える。第4章は、他人を思い通りにコントロールすることを掲げるが、本書を現実的に活用するなら、主導権とは相手の意思を奪う力ではなく、目的、論点、順序を整理する力だと理解したい。会議、営業、対立の調整では、論点が散らかると、声の大きい人や感情的な人が場を占有しやす。そこで、何を決める場かを先に置き、相手の要求を整理し、次の行動を確認することは、対話を前進させるための実質的な主導になる。メンタリズム、暗示心理学、催眠などを背景に持つ著者の経歴は、本書の演出性と実践思考を特徴づける。一方で、人の反応は個人差、文化、関係性、利害によって変わり、技法だけで予測統制できるものではない。特に上下関係や恋愛関係での圧力は合意を損ないやすい。読者は相手を追い込むためではなく、双方が意図を明確にし、不要な対立を減らすための会話設計として内容を選別する必要がある。最後に、危機回避と攻撃的な相手への対処における防衛的な使い方。後半の第5章と第6章は、Z 絶体絶命のピンチからの脱出、大嫌いな相手への反撃という対人防衛に関わる場面を扱う。ここは本書の黒いイメージが最も強く出る部分だが、実用上の優先順位は相手を言い沸かすことではない。危険や強い威圧を感じる場面では、心理的な駆け引きよりも距離を取り、周囲に助けを求め、必要に応じて組織の相談窓口や公的機関へつなぐ判断が重要になる。職場の継続的な攻撃なら、発言日時影響を記録し、感情的な応酬を避けて第三者が検証できる形にすることが防衛になる。本社のテーマを安全に読むなら、相手の挑発や不当な要求によって会話のペースを崩されないための認知的な準備として位置づけられる。相手の本音を完全に当てることより、自分の境界線を明確にし、危険な関係から離脱できる選択肢を持つことの方が重要である。この観点に立てば、対抗は報復ではなく、被害を拡大させない対応へと変わる。結論として、本書は、職場の交渉、顧客対応、初対面の会話、対立のある人間関係で、相手の反応を見落とさずにコミュニケーションを組み立てたい読者に向く、メンタリストとして活動し、ビジネス心理の方法論も掲げる著者が、本音を見抜く、心を問わせる、主導権を握る、危機に対処するという連続した課題を一冊にまとめている点が特徴である。一般的な会話術の本が共感や話し方に焦点を絞るのに対し、本書は説得、謝罪、対立、防衛までを射程に入れ、対人場面の緊張や利害を正面から扱う。そのため、題名の強い断定を文字通りの保証と受け取るのではなく、反応を観察し、論点を整え、境界線を守るためのヒントとして批判的に読むことが重要となる。心理技法に万能性はなく、相手の同意や安全を犠牲にした誘導は信頼を損ね、関係上の問題を深めうる。それでも、非言語的な反応への注意、拒絶の理由の整理、場の進行を設計する視点は、実践的な学びになり得る刺激的なダーク心理術を、防衛的かつ倫理的な対人リテラシーへ読み替えられる読者にとって特に価値がある。ご支援いただける場合は、ロミオ・ロドリゲス JR、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。